山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今日は成人の日。そうですね、3回りぐらいしたのかな。新成人の皆さん、本当におめでとうございます。和歌山県内の新成人はおよそ1万人だそうです。大人としての責任ある振る舞いをどうぞしてくださいね。そんな新成人を祝う成人式も今日の岩出市を最後に1月開催のところは終わりました。皆さんは成人式に出席されましたか？20歳の頃の思い出といえば何でしょうか？私はですね、ずいぶん遠く記憶が薄れて思い出せも、できるんですけれども、振り袖を着て、振り袖のあの長い袖で駐輪場の自転車をなぎ倒したという明るい思い出があります。さて、それは悲しい思い出ですが、今日は最初に中原中也の汚れちまった悲しみにを聞いていただきます。汚れちまった悲しみに、今日も小雪の降りかかる。汚れちまった悲しみに、今日も風さえ吹きすぎる。汚れちまった悲しみは、例えば狐の皮衣も。汚れちまった悲しみは、小雪のかかって縮こまる。汚れちまった悲しみは、何望むなく願うなく。汚れちまった悲しみは、気概のうちに死を夢む。汚れちまった悲しみに、痛々しくもおじけづき。汚れちまった悲しみに、なすところもなく日は暮れる。福山秀美の心のしおり。成人式のお話を続けるんですけれども、もう一つ思い出しました。私たちの時代はほとんどの人たちが振袖を着て、髪もその日まで切らずに長くしてですね、アップにして出かけたんですけれども、無理やり短い髪をアップにしてますから、たくさんのピンがですね、頭の中に刺さっているわけです。その日は高校の時のお友達とみんなで出かけたんですが、忘れもしません、和歌山県立体育館で行われた成人式。どうも後ろでごそごそごそごそ誰かが何かをしている。はっと気がつくと、後ろの、そうですね、同級生の男の子が私の目の前に、手のひらに山盛りのピンをですね、抜いたというふうに見せるわけですね。それまで髪の毛からもうヘアスプレーでガチガチに固めてますから、全く気づかずにですね、固定されていたピンを抜かれていたという、これも悲しいお話があります。先週もご案内しました、御坊で行われる福山秀美の朗読カフェ、締め切り明日に迫りました。もう一度ご案内させてください。開催は1月19日土曜日、時間は3時30分から4時30分、1時間です。御坊市島326-2です。倉庫ミュージアムわわわというところでの開催です。お抹茶付き1000円です。御坊市中央公民館その分館の主催になります。お申し込み締め切りは1月15日火曜日。電話番号を申し上げます。0738-22-0436 0738-22-0436 0436 皆様の癒しになるような朗読と音楽をお届けします。ぜひ皆様とお会いできますこと心からお待ちしています。福山秀美の心のしおり、今日2作品目は夏目漱石を聞いていただきます。夢十夜より第6夜。
運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから、散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた。山門の前五六軒のところには大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のいらかを隠して遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに移り合って見事に見える。その上松の位置がいい。門の左の端を目障りにならないようにハスに切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ているものはみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでも車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違ない。
大きなもんだなあ
と言っている。
人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろう
とも言っている。そうかと思うと、
へえ、二葉だね。今でも二葉掘るのかね。へえ、そうかね。わしゃまた二葉はみんな古いのばかりかと思ってた。
と言った男がある。
どうも強そうですね。なんだってますぜ。昔から誰が強いって、二葉ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも大和だけの御事よりも強いんだってからね。
と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には一切頓着なく、のみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って二葉の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながら、やはり立って見ていた。しかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じえない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、
さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。
と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、
あののみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙境に達していると
言った。 運慶は今太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの刃を縦に返すや否や、蓮に上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。
よくああ無造作にのみを使って思うようなまみえや花ができるものだな
と、自分はあんまり感心したから独り言のように言った。するとさっきの若い男が、
なに、あれはまみえや花をのみで作るんじゃない。あの通りのまみえや花が木の中に埋まっているのをのみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはないと言った。
自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が掘ってみたくなったから、見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引かせた手ごろなやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次の仁も運悪く掘り当てることができなかった。三番目の仁も仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼ分かった。
福山秀美の心のしおり、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。福山秀美でした。